歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントマリプロデュース、現役主婦、3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと息切れしそうになった危なかった、息が続かなかった、そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいなと思います。今日はですね、空気清浄機が効かない家の特徴についてお話をしてみたいなと思います。買ったのに全然効果を感じられないっていう方、これほとんどのケースがやっぱり使い方と環境の問題が大きいかなと思います。本当に9割ぐらいの方がね、そういう状態なのかなという感じがするので、少しでもね、その空気清浄機をね、ご購入されたのであれば効果がある状態でお使いいただけたらなということでお話をさせていただきたいなと思います。まず一つ目はですね、お部屋の広さに対してスペックが足りてない問題ですね。これはかなり多いのではないかなと思います。カタログに何畳対応って書いてあるんですけど、やっぱり正直理想条件なんですよね。これはどこ何の商品でもそうだと思います。何畳タイプっていうのは基本的に理想条件で、目安このくらいの畳数でっていう風な形になるので、実際の生活空間ってドアの開け閉めをしたりとか、人が動いたりとか、埃が舞ったりするわけですよね。そうなるとやっぱり表記の7割くらいの能力で考えた方がリアルなのかなと思います。例えば10畳のお部屋だったら14畳から16畳ぐらいのものを買わないと体感できないのかもしれないです。そこまでね、大きいものをってしなくてもいいかもしれないんですけども、基本的にこの空気清浄機を使う場所って人が出入りが激しかったりとか、みんなが過ごす場所、みんなが動き回る場所だったりすることが多いですよね。リビングだったりとか、メインのお部屋に置いてあることが多いと思うんですよね。そうなると開け閉めのせいで空気が結構入れ替わる状態で、その空気清浄機で整えたとしても、その空気をまた新たにね、吸い込んで、結局は良い空気に変えるのに必要以上にね、畳数以上の動きをしなければいけない家庭多いんじゃないかなと思います。そして2つ目、置き場所問題ですね。これはね、壁にベタ付け、家具の裏、部屋の隅っこ、この置き方だとほぼほぼ効果が得られないんじゃないかなと思っていただいた方がいいかもしれないです。空気清浄機って結局空気を循環させてなんぼな機械なので、空気が流れない場所に置いてしまうと、そこだけ綺麗にして終わりになっちゃうんですよね。なので理想は部屋の中央寄りで、空気の通り道、ドア付近ですね。あと地味に大事なのが、吸気口を塞がないこと、ベタ付けにはしないということですね。壁とかにとか、あとはなんかカーテンがかかるようなところとかも良くないですね。デザイン重視で棚の中に入れてみましたっていう人たまにいらっしゃって、これびっくりするんですけど、効果全くなくなっちゃって本当にやめてほしいなと思います。そして3つ目ですね、フィルター放置しすぎ問題。フィルター掃除していない人は本当使ってないのと同じだったり、中にはね、びっくりするぐらいカビたまま使ってらっしゃったりする方もいらっしゃるんですよ。今だとただの空気清浄機というだけじゃなくて、加湿機能がついているようなものもあったりします。なのでね、ちょっと水分とかも含むような動きをしたりするものもあったりするから、それがね、カビになっちゃってる人とか、ほこりだらけの状態で使ってる人結構こういらっしゃいます。ほこりが詰まるとどうなるかというと、空気が吸えない、風量が落ちる、センサーが狂ってしまう、結果動いてるだけの箱になりがちですよね。しかも電気代を使ってしまうという、目安はやっぱり2週間から1ヶ月に1回は軽く掃除をしていただいて、半年から1年でいろんなね、フィルターとかの交換とかもそうですし、メンテナンスをきっちりしていただくようにする、ここはね、サボらない方がいいかなと思います。空気清浄機なんでね。4つ目はね、窓開けっぱなし問題。これ意外とやってる方いらっしゃるようで、換気は大事なんですけど、外の空気が ガンガン入ってきてる状態で空気清浄機つけても意味がないので、水入れながら同時に流せるみたいなぐらいな状態だと思います。使い分けがすごく大事なので、換気するときは空気清浄機はオフでも OK です。で、閉めた後に一気に稼働する、これが正解かなと思います。で、5つ目はですね、匂いを消す機械だと思っている問題。これ誤解されがちなんですけど、空気清浄機って基本は粒子ですね、ホコリとか花粉とか PM2.5 とかよく言われますよね。そういうものを取る機械で、匂いは軽減するけど完全に消すものではないです。で、特に焼肉とかタバコとかペット臭、これ正直換気と脱臭特化機、あとはエアコンの併用の方が効くかなと思います。どっちかというと換気が一番大きいんですけども、外の空気を入れたくない方、ただただね、その脱臭機として空気清浄機を用いてもかなり難しいかなと思うので、いろんなものを併用して工夫していただいた方がいいかなと思います。で、空気清浄機って買えば解決する家電じゃないので、生活環境を整えて初めて生きるサポート役になるので、床に物を置きすぎると、ホコリが舞っちゃうし、掃除頻度を上げること、あとは布製品、カーテンとかラグとかを見直して、で、カーテンとかってね、そんなに簡単に洗えないじゃない？大きかったりしたりとか、洗えないもタイプのものもあったりしますよね。そこに匂いが吸着している場合が多いので、ファブリーズみたいなね、除菌効果のあって消臭効果のあるスプレーとかを、そういうところにも活用したりして、空気清浄機だけでなんとかしようっていうのはちょっと難しいかなと。で、あとは自動運転に任せすぎな方もいらっしゃって、最近の機種ですごく賢いんですけど、センサーで完璧ではないので、匂いは反応するけどホコリには鈍かったりします。で、汚れてると思ったら手動で強運転、これができる人は体感レベルが全然違ってくるのかなと思います。で、空気清浄機が効果をきちんと発揮できてないご自宅の特徴となると、サイズミスとか置き場所ミス、メンテ不足、使い方ミス、期待値ミスですね。これはよくある形で、いろいろね、先ほどお話しした内容を見直すだけでも効果がだいぶ変わってくるかなと思います。あと、よく修理にお持ち込みされる方とか相談される方で多いケースだなぁと思っているものが、私がね、その家電量販店に行って感じるのは、フィルターのお手入れの仕方を間違っている方結構いらっしゃいます。フィルターが空気清浄機によっては何種類か複合的に入っているものがあったりするんです。それごとに、例えばその匂いを取るものだったりとか、あとはそのホコリの、PM2.5 とかでも取れるフィルターだったりとか、その機種によって入ってるフィルターいろいろあるんですけど、その形状によって、例えば水洗いができるものだったりとか、あとは掃除機で吸い取るだけのものだったりとか、そういうお手入れは一切手で触れない形で定期的に取り替えるっていうものとか、いろいろね、商品によってその使われているフィルターのお手入れの時期とか仕方が違っているものが結構あるんですよ。で、取扱説明書が手元にない方がお手入れの仕方を間違えていて、でトラブルになってしまう、故障につながってしまう、うまく機能しなくなっちゃったとか、エラーが出ちゃうなんていうことが結構ケースとして多いかなという印象があります。で、フィルターの交換時期に関しても、その中に入っている種類によってでばらつきがあったりして、それをね、把握しながら使うのって結構大変だと思うんですよ。だから説明書は取っておいていただいた方がいいと思いますし、説明書が見当たらない方、もしくはなくされた方、基本的に空気清浄機、よっぽど海外製品のどこのものかわからないものを買わない限りは、説明書がネットで閲覧できるようになっております。で、ネットでお探しになられる場合は、本体の型式 を入力して説明書もしくは取扱説明書というワードをスペースで区切って入れていただくと、基本的にほぼほぼどのメーカーさんもなんか変な登録をしなくても、見れるようにしてくれております。で、中にはね、海外のメーカーさんとかだと、もともと取扱説明書がなくて動画で見れるようになっているメーカーさんもあったりします。で、中にはね、英語でちょっとわかんないわっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、大抵ね、英語表記しかないものだったりとか英語の動画しかないものって、どなたかがレビューとかで上げてくださってたりして、日本の方がね、動画を上げてくださってるケースも多かったりします。多分そういうものを見てね、読める方が上げてくださったりもしてるんだと思います。で、今だと割とネットでも自動翻訳機能みたいな感じで、翻訳して表記するっていうボタンを使えるようなものもあったりしますので、それで翻訳しながら見ていただいてもいいですし、取扱説明書なくされた方は全然ね、不安に思わなくて大丈夫です。説明書基本的にはネット上で閲覧できますので、それを見ながら、お手入れをしていただけたらなと思います。このお手入れに関してはフィルターを使っている製品かなり様々あります。で、エアコンとかね、そういうね、大きいものもあれば、小物であってもフィルターがあるとか、お手入れがきちんとしなければいけないものあったりします。そのお手入れ方法に関しては、購入された時に説明書を一旦見ておくか、もしくは、ネット上で閲覧するっていう形で都度見ていただいたりしながら、丁寧に使っていただくと長持ちできるんじゃないかなと思います。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。まずひかるさんからいただいております。ありがとうございます。あみえもん、丁寧なご回答ありがとうございます。さっさと捨てておけばよかったと後悔ということで、ひかるさんありがとうございます。実はですね、昨日のリサイクルについてのね、お話、ヒカルさんからのご質問が、きっかけでお話をさせていただきました。そうなんですよね。これね、リサイクル料金ってどんどん上がってってるんですね。で、今回ヒカルさんがご質問をいただいた、冷蔵庫のね、リサイクル品、結構ね、年数が経っているもので、中にね、フロンガスが使われているもの、をリサイクルしたいというふうにおっしゃられてたんですけど、これね、リサイクル法が始まる前の製品の方が多かったので、リサイクル法が始まる前だったらこういう金額がねかからなくて済んだかもしれないという意味では、特にね、本当にクソって多分思っちゃってるかなとは思うんですけど、このね、リサイクル法ってめちゃくちゃ大事で、このフロンガスがきっかけなんですよね、もともとは。このフロンガスって、実は有害な物質なんです。オゾン層破壊しちゃうんですよね。なので、適当な処理をして捨ててしまうと、環境破壊にダイレクトにつながってしまうんです。だからこそ正規のところでね、リサイクルをちゃんとしましょうっていう動きからリサイクル法が始まったんですけど、なのでリサイクル券をちゃんと買って指定場所に持ってっていただくっていうことが、どれだけ環境を守る動きにつながっているのかということからすると、こういうふうにね、ヒカルさんのように時間は経ってしまったけどもちゃんと処理したいと思ってくださる方がいることが、私はすごく嬉しいなと思ってるし、もちろんちょっとコストがかかるお話なので、年々ねリサイクル料金も上がってまして、スタート直後2002年とか3年ぐらいの頃では考えられないような容器になっていて、でさらにはそうね、収集運搬料というものが基本的に家電量販店の持ち込みにはかかるんですね。で、指定場所に持っていくと収集運搬料はかからないんだけども、ご自身でその郵便局でリサイクル券を買っていただかないといけない。で、買うときにメーカーと大きさが把握できていないとリサイクル券買えないわけですよ。郵便局員の方が多分メーカーとか大きさ調べてくれるわけではなさそうなので、まあもしかすると親切な方はやってくださるかもしれないんですけど、ご自身でその購入して記入していただいたりしなければいけないわけですよ。 なのでそこでミスっちゃうと結局指定場所に持ち込んでも処理してもらえなかったりもするので、ここがね詳しいかどうかによってまたそのお支払いする料金が変わってくるところなんですね。なので指定場所に持っていこうと思っている方、あのメーカーと大きさは把握していただいた上で持ち込みが必要かなと思うんですけど、あのひかるさん、あの本当にコストはかかりますけど、あの丁寧に処理していただいた方が、あの今後のね、あのお子さんの未来を守るっていうことにもつながるかなと思いますので、あのまた高くなる前に、値上がりする前に、リサイクルコツコツと出しておいていただいた方がいいかなと思います。他にももう一つちょっとねご質問いただいている内容があるので、それもねあの確認でき次第、お話をさせていただいたりご連絡させていただいたりしようと思っているので、よろしくお願いします。ひかるさん、コメントありがとうございます。そしてハルプリも皆さんからいただいております、ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミヤモンスポンサー&おはようございます、ありがとうございます。家電リサイクルの闇、引き取ってもらったにもかかわらず不法投棄の可能性まであるとは、それを知ると引き取ってもらった方がいいですよね。家電にはいろんな部品があるって他社貢献高橋社長の YouTube でもおっしゃってたので、その分解コストも乗っかってるんですね。予約した小型家電引き取りは大型家電引き取りと一緒にするとコストは下げられるのか、あと過去に引き取り忘れていた家電を買い替えの時に一緒に引き取ってもらうのもリサイクル料以外の費用がかかるのか教えてほしいもん、ということで、ハルプリマビルさん、ありがとうございます。そうなんですよ、あの家電リサイクルね、ちゃんと正規のところに引き取ってもらうと、そういうねあの変なあのトラブルに巻き込まれないかなと思いますし、あの本当にねリサイクルするっていうのは部品でね、本当にあの貴重な部品、レアメタルもそうですけど、いろんな電子部品が使われていることで、それがねさらに再利用できる、再資源化できるものになるので、こうリサイクル法というものが施行されている状態なんですよね。で、あのご質問にありました、あの小型家電の引き取りに関しては、どちらかというと、出張費とかかからないような大型家電、先ほどもお伝えしているそのリサイクル法に出てきたエアコンだったりとか、あとは冷蔵庫、洗濯機、テレビですね、こういった家電で無料で配送できるもの、あのお店のサービスで配送無料になっている製品を届けてもらうときについでに引き取ってもらうのが一番料金はかからないかなと思います。で、あとはあのお店に持ち込めるのであれば、そういう出張費とか引き取り作業料とかがプラスでかかったりしないと思うので、あの持ち込めるのであれば持ち込んでいただいた方がいいかなと思います。で、あの大型家電との引き取りと一緒にしてもコストは下げられないです。あの引き取り自体は料金は通常出張料金と、あとはその引き取り作業料金とかがかかったりして、その上でリサイクル料金と、あとは主順搬料がかかるっていう形になっちゃいますので、あの大型家電の引き取り等ではなくて商品の購入で配送料がもうそこでね無料だったりとか、あのサービスになっているものと同時にあのついでに引き取ってもらうっていう形であればコストが一番下げれるかなと思います。で、あとは過去に引き取り忘れていた家電を買い替えの時に一緒に引き取ってもらうっていうのはリサイクル料以外の費用がかかるっていうのは、これはあの引き取りの時点でっていうよりも、もともとあのリサイクル料金っていうのはどんな形でもリサイクル料と収集運搬料というものが指定場所に持ち込み以外はかかります。で、ここで収集運搬料というものがですね、あの基本的に今どの家電量販店でも同じだと思いますけども、買い替えのお客様を安くして処分だけのお客様を高くしております。これは収集運搬料金の設定は店側でできるようになっているのと、あとは指定引き取り業者に来てもらうためのその収集運搬料っていうのはある程度そこが業者さんが指定してくる金額っていうのが最低料金がありますので、そこにあのプラスで買い替えの方 と、引き取りのみの方で料金に差がつくものになってます。なので引き取り忘れた家電を処分してもらいたいとなると、リサイクル料金は変わらないんですけど、収集運搬料というものは買い替えのお客様 と、処分だけのお客様では差別化されていて、料金がプラスで取られることがほとんどになりますので、引き取り忘れていた家電をもしできるだけ安くリサイクルしたいのであれば、ヒカルさんもご質問してくださったように指定引き取り場所に持ち込む。で、郵便局でリサイクル券を買わないといけないので大変ではありますけど、収集運搬料がそれだけで節約はできますので、そういった形で指定引き取り場所を確認して持ち込んでいただくと安くは済むかなと思います。参考にしていただけたらなと思います。ちょっとややこしいんですけどね。で、もしね、ヒカルさんのように それぞれのケースによってお答えすることもできますので、こういう風にしたいんだけどっていうものがもしあるようでしたら DM いただければね、それ用にもご説明させていただきます。よろしくお願いします。ハルプリモ皆さん、コメントありがとうございます。そしてしゅうちゃんからいただいております。ありがとうございます。俺はよく持ち込みしてるということで、しゅうちゃんありがとうございます。しゅうちゃんが持ち込んでる場所は指定引き取り場所ですね、おそらく。しゅうちゃんみたいにトラックを持ってる方であれば、ご自身で指定引き取り場所にね、持っていく方が、お値段がね、価格が抑えれるので、家電量販店にね、トラックあるのに持ち込んでしまうと、やっぱりね、収集運搬料取られちゃうからもったいないですもんね。で、そこに買い替えじゃなくて処分のみっていうふうになると、さらに料金がかさむ可能性があるので、指定引き取り場所におそらく持っていっていらっしゃるんだろうなと思って、その前提でお話をさせていただいてますけど、郵便局でリサイクル券を、発行してもらって、そのリサイクル券で、ご自身で指定引き取り場所に持って行ってもらう。これは一番安くなる、方法かなと。もちろんね、トラックのない方だとトラック借りたりしなきゃいけないとなると、もちろんそこで料金かかっちゃうんで、なかなかにね、この方法は取れない方の方が多いのかなとは思いますけど、こうやってね、ちゃんと持ち込んでくださる方がいて、このリサイクル法っていうのは成り立っているので、本当にね、これね、先ほどもお話ししましたけど、環境破壊につながるものが含まれていたりとか、他にもね、その再資源化をね、きちんとしてもらうために、きちんと知識のある方がやってくださって、できちんとした形で処分してくださるっていうのが、このリサイクル法になります。本当にね、環境破壊につながってしまったりとか、きちんとした形で処理されないと、中に入っている大事なね、再資源になるようなものを正規の形できちんと使っていただけない可能性もありますので、ちゃんとね、こういった形で指定の場所に、引き取ってもらえるように、処理させていただけるのが、未来のね、子供たちにもそれがね、さらにプラスになることだとも思うし、やっぱり不法投棄でね、環境破壊っていうのも、それがね、法的にもよろしくないことっていうのもありますけど、やっぱりね、それ自体嫌じゃない、汚いし、なので、きちんとした形でね、こうやって処理していただけるのありがたいなと思ってます。それぞれのね、ご家庭のケースがいろいろあるかなと思いますので、ご質問いただければ、そのケースに合わせて確認をさせていただいたり、回答させていただけるかなと思うので、もしね、どうしていいかわからないよとか、例えばご家族でね、自分じゃないんだけど家族が持っているものを処分しなければいけなくなって、どうしたらいいかわかんないなってなっている方いらっしゃったら、お気軽に DM いただければ、ご説明、提案いろいろさせていただくので、よかったらコメントしていただけたらなと思ってます。しゅうちゃん、コメントありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そしてマンスリースポンサーは私でございます。ぜひね、SNS のフォローしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。そして、10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。蘇博実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないかなと思いますので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。 DM コメントお待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。